こんにちは、ナビゲーターの里です。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
太陽光発電が絶頂期だった頃も、辻先生はもう太陽光発電はダメだダメだダメになるっておっしゃってましたけど、ダメな理由は何だったんでしょうか？
いろいろあるんだけど、多分いろんな商品にはいろんなメリットがあってデメリットもあったと思うの、
はい。
で、2011年とか2012年の時とかって太陽光発電がぐーって伸びてる時で、いろんな人が新規参入してきて、でその当時もいろんな人から僕は相談を受けてたんだけど、
はい、
今から入るんだったら太陽光はデメリットがあるから、5つのデメリットがあるから、それを完備して入った方がいいよと。
はい、5つのデメリットとは？
まず1つ目が、
はい、
高額商品であるってこと。
はいはいはい。
なんで高額商品がデメリットの一つになるかっていうと、これ営業が絶対必要になってくると、
はい、
だから営業力でその売り上げが上がったり下がったりするって、
はい、
マンパワーによってそれが上がったり下がったりするから、
はい、
なんていうの、仕組みで作れない部分があると。
営業マンの力によって変わるってことですね。
そうそうそう、売れる営業マンがそういてたらいいんだけど、例えば売れる営業マンがいなくなった瞬間ボーンって下がるし、
とか新人だけだったりとか、
そうそうそう、それがもうすごい難しいと、
はい、
で営業マンっていうのは大体売れるようになって稼げるなって思うと独立するやつが多いんだよねあ、これ稼げるなってなったら自分でやろうっていう人が出てくるんで、
はい、
なかなか難しい部分があるのが一つね、
はい。
で2つ目が、環境にいい商品っていうのがデメリットだって言ってたの。
はい、環境にいい商品っていうといいような気もしますけど。
だよね、
はい、
なんでダメかっていうと、
はい、
環境にいいからという理由でその商品を買う人っていうのはほとんどいないんだよ。
あ、自分にどうやって役に立つかどうかなんでしょうかね、
う
ん、
そうだね、
自分にとって、
例えば太陽光に関して言えば、電気がなくて、
はい、
困ったことってあるかっていう話でしょ、
はい、
停電が起きて困ったことありますかっていう話なのよ、
はい。
大型の台風だとか地震が来て停電があったっていうのはちょっと置いといて、
はい、
普段の生活でしょっちゅう停電してるかって言ってあんまりしないんだよね、
はい。
で、停電っていうと、もう今やその年に 0.1 回とか2回しか停電しないのよ、
はい。
もうそれぐらい停電の頻度ってすごい少なくて、仮に停電しても5分や10分で復旧できるぐらいのシステムが出来上がってるのよね、
はいはいはいはい、
昔と違って、はい、僕が小学校の頃とか台風が来たら停電になって、
はい、
もう夜まで、ね、全然電気が復旧しないって、はい、ろうそくの明かりでとかいうのがあったんだけど、はい、今もうそれはないんだよ、はい、だから電気が来なくて困った経験はない、
はい。
で、太陽光の電気、太陽光で電気を作るっていう環境にはいいかもしれないけど、
はい、
必要に迫られないんだよね、これがないと困るとかはないから、
はい、
だからなかなか難しい面があったんだよ。環境にいい商品っていうのは、なんていうの、必要に迫られる商品じゃないから、
はい、
お客さんも欲しい、もう絶対欲しいっていう感じではないってことね、
はい。
だ、環境にいい商品っていうのはなかなか商品をひっくり返す、今ある商品をひっくり返すみたいな感じになってくるから、
はい、
なかなか難しい。しかも高額商品ってなってきたらなおさら、
はい、
うん、環境にいいからっていう理由で300万とか400万とかお金使わないでしょ、
はい、
それと一緒なんだよね。だからなかなか難しい面がある。で3つ目が、
はい、
怪しい業界ってことね。
ほう、
太陽光発電売ってますって言ったらうわって思われちゃうわけよ怪しい業界だから、
はい、
だからリフォーム業界の端っこの業界なんだよね、
はい。
でその太陽光発電売ってる人っていうのはもう訪問販売の人たちばっかりよ、
はい、
テレアポとか
飛び込み
営業、そうもう訪問販売、悪徳商法の代名詞の人たちが売っているわけだから、
はい、
もうそんなのね、もうぼったくりは当たり前、手抜き工事も当たり前みたいな、はい、もう全然いい印象がないんだよね。だからもう怪しい業界の商品っていうので、あんまり受けは良くないよね、うん。で4つ目が、長期保証があると、
はい。
何かっていうと、太陽光発電って最初から10年の保証がついてるので、商品によっては15年だとか、まあ、20年とか保証がつくわけよ、
はい。
で ぼったくりをやっているそのもうおったらほったらかしのお店はそれもうバッチグーなのよ、
はい、
だってメーカーが保証してくれるから売りっぱなしでいいのよ、
はい、
もうそのままでいいやってなっちゃうんだけど、でも言葉返すと10年15年20年も保証がつくってことはもうアフターがないってことね、リピートがないんだよ、はい、もうだからもう絶えず新規を追い続けなきゃいけない、
はい、
で新規っていうのは一番お金かかるのよね、
はい、
でリピートっていうのがまあお金があんまりかからないと、リピートを得得するのはね。だから通販会社っていうのは新規でいきなり黒字にはしないんだよね。だいたいリピートをして1年ぐらいリピートしてくれたらあのもっと取れるみたいな感じになってるらしいんだけど今は、はい、だけどそういうアフターがない業界だから、アフターがないしそれにリピートがない業界、
はい、
で単価も数百万ぐらいで終わっちゃうから、住宅みたいに何千万もないし、
はい、
で、その数百万のするやつを もちろんね10年20年経ってまたリピートするかっていうとまた話別かもしれないけど、
はい、
そのもうやっぱねずっと新規っていうのはしんどいんだよ俺ずっと新規だったもん、もう大変だったわ本当。だから、2012年13年の頃は、
はい、
太陽光がぐわーって上がってきたんだけど、でもう一個あのまずい点っていうのも、まあ、他にもあるんだけど、
はい、
その国の政策によってこう上がったり下がったりするんだよね、
はい、
補助金がなくなった瞬間下がったりするし、
はい、
そういう国のやり方によってこんな風にジョロジョロジョロジョロ動いてたのよ、はい、でその中であのなんていうの、車だったらメンテナンスがあるじゃない、車検があったり保険があったりとか、車本体だけじゃなくてその他の部分で収益が上がる部分があるんだけど、
はい、
太陽光発電っていうのはメーカーが10年いきなり保証してくれるし、ノーメンテだよ、
はい、
何にもなしで10年の保証だから本当売りっぱなしになっちゃうのよ、
はい、
もう何もその後売れるものがないみたいな感じになってくるんだよ、
はい、
だから長期保証がついてるっていうのはお客さんから見たら最高の商品だけど、
はい、
お店側からしたらこれもまたこれで困った商品になるわけ、リピートが起きないから、
は
い、
あ
だから違う商品を売るか、また新しいのをどんどんどんどん売っていくか、
はい、
新規をずっと取り続けていくかってなっていくんだけど、まあ大変だよね新規取り続けるのって一番辛いから。で最後に5つ目がこれ最近できたんだけど、
はい、
あの差別化ができないってことね。
差別化、
うん、ね太陽光発電がダーってきた2011年2012年ぐらいから、
はい、
あの太陽光業界で言ったら家電量販店も入ってきたのよ、
はいはいはい、山田電機
とか、そうそうそう、山田電機だとか、はいはい、上信経済電機だとか、もういろんなところが入ってきたし、
はい、
積水とかも入ってくるし、もちろんあのホームセンターなんかも取り扱いをし始めたわけ、
はい、
で扱ってる商品はシャープ製でしょ、まあ、みんな扱ってるんじゃない、シャープも京セラもパナソニックも三菱も、
はい、
まあ、海外メーカーの扱ってるわけよ、
はい、
でうちみたいなちっちゃい会社でシガソーラーアメニティっていうと、
はい、
シャープの特約店でやってますって言ってても、山田電機とかもシャープの太陽光扱ってます、
はい、
パナソニックもやってますとか言ってもういろいろやってますって言うわけ、はい、でいろんな会社が太陽光発電を取り扱い始めたら、
はい、
昔は太陽光を取り扱っている会社ってほとんどなかったの、
はい、
うちが立ち上げた当時の2002年かの時って滋賀県にあのうちで2社目やったのよ、
はい、
太陽光を扱っている会社っていうのは、
はい、
それだけでまあ一つ の特徴にもなるんだけど、
はい、
滋賀県でその湖東湖北では唯一の特約店ですよっていうのは言えるんだけど、
はい、
だけどもう今やね、家電量販店とかいっぱいあるから、
はい、
何に差別化するのかっていうのが分かんなくなるのよ、
はい、
お客さん差別化が分からなくなると価格の安い方を選んでくるから、
はい、
そうすると山田電機とかはすごい安い価格帯を広告で載せてるわけよ、
はい、
120万とか150万とかって書いてあるわけ、
はい、
でうちで出す見積もりは200万以上のやつを出してるから、
はい、
お客さんから見たらえってチラシを見たらね150万とか120万って書いてあるわけよ、
はい、
もう辻さん200万以上じゃないとダメだとか言ってるけど山田電機150万って書いてある、
はい、
じゃあ安い方がいいんじゃないのかって単純に思っちゃうよね、
はい、
ちゃんと説明しなければ、
はい、
だからすぐに価格競争へ流れ込んでしまうっていうのがもういっぱいライバル店がいっぱい出てきたから、
はい、
すぐ価格破壊へ起きてくるっていう。 だから一回ね、太陽光発電っていうのは価格破壊が起きた業界なのよ。その家電量販店が入ってきたおかげで、
はい、
まあ、あそこはもうみんな価格勝負で行ってくるから、
はい、
もうすっごい安い価格で行ってくるわけ、
はい、
でもちゃんとからくりあるんだよ。安くなる理由があるの、
はい、
だからうちもそれでやったら安くなるけど、
はい、
でもそれはおすすめしませんよって言ってるわけ、
はい、
だってそれはちっちゃいシステムでやってるから、やっぱパネルの枚数が少ないから安いだけであって、
はい、
単純にね、そこのあなたの家に合ったプランじゃないですよっていうのはちゃんと伝えてるんだけど、はい、ちゃんと聞いてない人とか見てない人だと、安い方がいいわとか言って、単純に100万円だとか言って飛びついちゃう人がいてるわけよね、
はい、
違うだろってすげえ言いたいんだけど、だからそういう差別化ができない。だって取り扱ってるメーカーシャープだもん、
はいはいはい、
他の会社もみんな扱ってるでしょ、
はい、
でいろんな会社もあるわけじゃん、もう今や、はい、もう量販店も含めて、
はい、
だから差別化ができないんだよね全然。どうやって差別化するんですかって、商品では差別化できないし、そのね、取り扱ってるものでも差別化できないから、何で差別化するんですかっていう話になってくるわけよ。あなたと見たような会社いっぱいありますよって言われちゃうわけ、
はい、
そしたらお客さんは安い方へ流れちゃうから、そっちの方へ行かないようにするためにはどうしたらいいのかっていうのをすんげー考えなきゃいけないわけよ。それがまあ難しいんだけどだから太陽光には5つのデメリットがあるよと。で、商品って多分他の商品もみんなよう似た感じで合うと思う。太陽光だけじゃなくて、
はい
はい、いろんなデメリットがあって、それをどう乗り越えていくかっていう部分がその問われる部分だと思うな。だから単純に価格で勝負するっていうのは僕はあんまり好きじゃないし、
はい、
うん、ちゃんと考えた上でやったら、うちみたいなその太陽光発電っていうそのデメリットが5つもあるっていう中 で、
はい、
で価格破壊も起きて、でもういっぱいいろんな会社が扱っている中でも安売りをせずちゃんと売り上げを上げれる方法っていうのはちゃんとあるから、はい、そこはちゃんと考えてやればできるんだよっていうのをお伝えしたいなと。
ありがとうございました。
はい、
次回はチラシについて聞きたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。